広報浦添平成30年3月号は特集第17回手だこ多くなど24ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。3月号の表紙は満開の桜の下、アハチャ橋の近くを歩く手だこ多くの様子です。声の広報3月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成30年1月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口114,385人、括弧プラス13人閉じ、男55,766人、括弧マイナス16人閉じ、女58,619人、括弧プラス29人閉じ、世帯数48,919世帯、括弧プラス3閉じ。2から7ページ、特集、第17回手だこ多く。8から9ページ、特集、東京ヤクルトスワローズ、春季キャンプ。10から11ページ、中行く。12ページ、ハイサイこちら市長室。簡単、健康、さっと作れる、さっとご飯。13ページ、新コーナー、浦蘂長者。手だっこスタジオ。14から15ページ、ちむどんどん施設情報。16から17ページ、ロード輝く人たち。ナンバー19、西村悦子さん。18から23ページ、お知らせ募集コーナー。24ページ、裏表紙。ミュシャ展、アールヌーボーの花。国民健康保険、被保険者証、退職被保険者証の更新のお知らせ。特集、歩いて健康寿命を伸ばして、もっと元気になれる。第17回、浦添ツーデーマーチ、手だこ多く。手だこ多くは浦添市の歴史、文化、地域の魅力を生かした交流の輪を広げ、一人一人に合わせた、生き生き健康づくりのため毎年開催されています。今回は楽しそうに歩く参加者と様々なイベントを紹介し、手だこ多くの盛り上がりと日常生活にも取り入れられる正しいウォーキングの仕方について特集します。楽しそうにウォーキングを楽しんでいる写真が8点あります。待ちに待った手だこ多く開催、県内最大規模のウォーキングイベントとして注目を集めている手だこ多くが開催されました。今年は両日合わせて9242人、暫定位置と多くのウォーカーが参加しました。曇り空の中、時折パラつく雨の下でのウォーキングでしたが、たくさんの企業や地域住民の協力をもらいながら、ウォーカーはそれぞれ目標を掲げ、完歩を目指しました。浦添の街並みや風景、琉球王島発祥の地とも言われる様々な文化財をめぐったウォーカーたち、学校や学童のみんなで参加している子どもたちも元気いっぱいにウォーキングし、楽しそうにはしゃいでいました。浦添橋付近では、ウォーカーたちが満開に咲いた桜の花の下で話を弾ませ、あちらこちらで記念写真を撮っていました。ゴール後は、看護賞を受け取って、ボランティアの皆さんから、温かいボロボロジューシーと、協賛企業から提供された飲み物やお菓子を食べながら、ゆっくりとした時間を過ごしていました。盛りだくさんなイベントも見どころ。メイン会場の浦添市民体育館では、コスプレショーやお楽しみ抽選会、お化け屋敷など、 手だこ多く恒例のイベントが開催されました。ステージでは、知人衆若ティーダによる大迫力の演舞、ゴエク栄翔や大金のぞみ、ウィズ DJ レイコのお笑いライブ、ソルナとビヒーンの音楽コンサートが行われ、会場はウォーキングの疲れが吹き飛ぶような大きな盛り上がりを見せました。歩いて見つかる手だこのいい場所。今回手だこウォークに参加した人も、そうでない人も、普段から健康な体づくりのため、地域を歩いてみませんか？車では通れないような場所を散策してみたり、普段はなんとなく通っていた場所の新しい魅力を発見できるかもしれません。ウォーキングを楽しんでいる写真7点あります。そのうち2点の説明文読み上げます。1、スタートするたくさんの参加者たち。2、ボランティアの人からボロボロジューシーを受け取る男の子。プレ浦添市産業祭り in 手だこウォーク。見て、食べて、体感して、浦添の食と物産に出会える。をテーマに、手だこウォーク大会初のプレ浦添市産業祭りを合同開催しました。浦添市の産業を PR しようと、市の特産品、商品の展示や即売などが行われました。屋内外で、23社の企業が参加し、自慢の商品を並べたり、実際に体験できるコーナーを設けたりと、賑わいを見せました。写真5点があります。その中の1点、写真説明。ヒトデやナマコなどの海の生き物と触れる、タッチプール。あなたも今すぐ歩き出したくなる。いつでもできる。浦添ウォークマップ。地図がありますが、内容は省略いたします。ウォーキングでストレス解消。心も体もリフレッシュ。歴史に触れ、綺麗な景色を眺め、自然を感じてリフレッシュしながら、新しいウォーキングコースを探してみませんか。浦添は地形の高低差が大きく、街並み、風景を眺められる高台があることや、歴史的な文化財が点在している特徴があります。今回は手だこウォークのコースになった場所も含めて、ウォーキングにおすすめの場所を6つ紹介します。1、浦添運動公園。浦添市のスポーツの拠点、主要な運動施設には、陸上競技場、体育館、野球場、多目的室内運動場、マジンランドなどがあります。陸上競技場は歩きやすく整備されており、午後10時までは照明もついているので、ウォーキングを始める人におすすめです。2、アハチャ橋。中上宝生街道。コアン川の上流に架けられた2つの石橋。首里から女や国神へ向かう琉球国時代のルート上にあります。手だこウォーク当日は桜が満開に咲いていました。川が流れる静かな場所でゆったりと自然を楽しむことができます。3、浦添城跡。浦添城跡は春天王、永宗王、薩東王の居城として琉球王国初期の中山の舞台となった場所です。遠くまで見渡せる高台は、国王が見たであろう景色を体験できます。4、浦添ヨードレ。浦添城跡北側にある王の墓です。墓室は、西室、向かって右が永祖王陵と言われ、東室、向かって左には、少年王と彼の一族が祀られています。ヨードレとは琉球の言葉で、夕凪を意味しています。5、遠山の石畳、普天間参詣道。琉球国王が普天間宮まで参詣するときに通った道で、牧港川の流れる谷間に、 石畳道はあります。馬が転ぶほど勾配が急なことから馬ドゥーケーラシと呼ばれていました。筋力アップにおすすめ。転ばないようにご注意ください。6. 浦添大公園。浦添大公園は敷地がとても広く、長いローラー滑り台が目印の公園や市内を一望できる展望台などがあります。自然が数多く残っており、自然を感じながらウォーキングを楽しむことができます。展望台からの景色は最高。手だこ多く参加者の声、それぞれ写真があります。内間さんファミリー、浦添市宮城在住、浦添宮城から3キロコースにベビーカーを押しながら参加しました。長園とアハチャの湧き水のところが良かったです。子供が歩けるようになって、次はもっと長い距離に参加したいです。松田さんファミリー、浦添市タクシ在住、今回は2回目、イベントがあれば積極的に参加しています。今回も家族で参加しました。ビンゴも楽しみながら、普段歩くことができない場所を歩くことができてよかったです。加藤さん夫妻、県外から引っ越してきて、知り合いなどからこのイベントをおすすめされ、5キロコースに参加しました。浦添城跡には神々しさを感じ、歩いているとなんだか元気になってきました。来年もぜひ参加したいです。ボランティアの皆さん、手だこ多くの2日間、85人のボランティアの皆さんが参加し、看護証や飲み物の受け渡しなど、さまざまなサポートを行いました。参加したウォーカーたちは、ボランティアの皆さんの温かさに触れ、手だこ多くを楽しんでいました。
6ページ。さあ、始めよう。心も体も元気。ウォーキングのすすめ。浦添市民って健康？近年注目されている健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間、厚生労働省とされています。平均寿命、1年間で生まれた0歳児があと何年生きられるかを表しているものです。平均寿命を伸ばしていくことはもちろんですが、健康で趣味や遊びを楽しみながら自分らしい生き方を続けるためには、健康寿命を伸ばす必要があります。表1は、平均寿命と健康寿命の差を表したものです。病気の予防と健康推進などに積極的に取り組むことで、平均寿命と健康寿命の差をなくすことができれば、一人一人の生活の質の向上につながり、社会保障負担の軽減にも期待ができます。表1、浦添市の平均寿命と健康寿命の差、2010年。男性、平均寿命 79.6 歳、健康寿命 77.8 歳、その差は 1.8 歳。女性、平均寿命 86.6 歳、健康寿命 82.7 歳、その差は 3.9 歳。平成28年3月発行、沖縄県市町村別健康指標、沖縄県保健医療部。図1、浦添市の65歳未満の主な死因。2016年、1位、悪性新生物、がん、40%。2位、自殺、9.2%。3位、心疾患、8.5%。高血圧性を除く。4位、肝疾患 7.7%、 5位、脳血管疾患 6.9%。 平成28年人口動態調査。表2、早生の割合。2016年、早生、全死亡数のうち65歳未満死亡数。浦添市、男性 23.0%、沖縄県 22.0%、全国 13.5%、女性、浦添市 11.9%、沖縄県 11.2%、全国 7.2%、合計、浦添市 19.3%、沖縄県 17.0%、全国 10.5%。平成28年人口動態調査。浦添市は創生、全死亡数のうち65歳未満死亡数の割合が高く、全国と比較してみると、全体では 8.8% の差があります。また、図1のように、浦添市の65歳未満の主な死因は悪性新生物がんや心疾患などが挙げられ、特に心疾患と脳血管疾患は生活習慣の改善により発症のリスクを下げられると言われています。病気の予防や健康づくりのためにも、若いうちから日常生活の中で簡単な運動を習慣化し、楽しみながら無理のない体力づくりをすれば、いつまでも健康で元気に過ごしていられるのではないでしょうか。体力に自信がない人でも、気軽にすぐできるウォーキングを始めませんか。沖縄県ウォーキング協会の玉寄定一郎会長と、牧島良介副会長に、ウォーキングの際に気をつけるポイントを解説してもらいました。ウォーキングの効果と注意すべき点。ウォーキングには体力づくりと健康の維持、ストレス解消に大きな効果が期待できます。楽しみながら無理をせずに歩くことがウォーキングを続ける秘訣です。また、ウォーキングを続ければ、女性には嬉しい足を細く引き締める効果もあります。ウォーキングを行う際の注意点は、歩く前と歩いた後に必ずストレッチをし、ウォーキングの間はこまめに水分補給をすることです。さらに、日差しの強い日には熱中症予防とともに日焼け止めを塗るなどの日差し対策も万全に行いましょう。帽子、サングラス、運動しやすい服装、運動靴を身につけます。また、年を取ると前のめりにつま先から歩くようになってしまい、小さな段差でもつまずき転んでしまう人がいます。かかとから地面へ着地するよう意識しましょう。効果的な歩き方。歩く速さは普段よりも少し速いと感じる程度が良いとされています。自分が年を取るのに合わせて、ゆっくりとした速さで歩いていくと、身についていたはずの体力や筋力がそれに合わせて次第に衰えてしまいます。浦添市のおすすめウォーキングスポット。浦添でウォーキングにおすすめの景色が綺麗なスポットは、西海岸の夕日が望める場所です。西海岸にはカーミージーと呼ばれる大きなサンゴ礁の岩があり、東シナ海を一望できます。徒歩でしか行けない場所なので、ウォーキングしながら、浦添唯一の自然ビーチを満喫してはいかがでしょうか。誰でもすぐに始められ、様々な年齢層の人が一緒に楽しめるのがウォーキングの魅力です。毎日の体調に合わせて歩く距離を設定したり、速さを調節したりして、目標を定め、楽しみながらマイペースに継続しましょう。岩の形が亀に似ているのでカーミージーと呼ばれています。方言ではカーミは亀、ジーは岩礁という意味です。ウォーキングの達人、沖縄県ウォーキング協会会長、玉寄定一郎さん74歳。沖縄県ウォーキング協会副会長、浦添市健康ウォーキング協会副会長、牧島良介さん73歳。市民による市民のための浦添市スポーツ推進委員。大好きなスポーツに携わることがしたいと自ら志望して集まっている浦添市スポーツ推進委員は、浦添市教育委員会の非常勤として2年間の任期で活動しています。年齢層は 20から70代で構成されていて、地域スポーツの発展にアクセル全開で取り組んでいます。体育の日に開催されるスポーツフェスティバルでの体力テストのサポートや、自主事業で浦添ジュニアスーパー陸上を浦添市陸上競技協会と共に開催するなど、健康づくりの推進を図っています。手だこウォークで参加者の安全のため先頭や最後尾を歩くコースマスターを務めた浦添市スポーツ推進委員の島袋ケイトさん。スポーツ推進委員のメンバーの声。毎日生きがいを感じています。自分の健康は自分で作るをモットーに、ウォーキングは1週間に5回はしています。推進委員歴40年、棚原誠吉さん。浦添市スポーツ推進委員とは、市民がいつでもどこでもスポーツを楽しむことができるように働きかける浦添市の非常勤職員です。あなたもスポーツ推進委員として活動してみませんか？山川はじめ会長。スポーツ推進委員のメンバー募集は21ページをご確認ください。8ページ、9ページ。東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2018 in 浦添。スワローズライジング再起。浦添市春の風物詩であるヤクルトキャンプ。交流会をはじめ、浦添市民運動公園で行われた紅白試合、野球教室やオープン戦など、今年もイベントは盛りだくさんでした。選手やつば九郎が間近で見られるのはこの時だけ。会場の様子や交流など写真で振り返ります。浦添市へ面相礼。ヤクルトスワローズ。2月1日木曜から2月26日月曜までの約1ヶ月間、東京ヤクルトスワローズの春のキャンプが浦添で行われました。昨シーズン最下位という結果に終わってしまったヤクルトですが、今年は小川淳司新監督のもと、電撃復帰の青木選手も加わり、チーム一丸となって再起を目指しています。そのヤクルトを応援しようと、今年も多くのファンが県内外から浦添市民球場へ駆けつけました。連日たくさんのファンで賑わった球場周辺では、つば九郎神社やグッズなどが去年よりもパワーアップして登場。ヤクルトの優勝を願い、ご神体に手を合わせたり、絵馬をかけるファンの姿が絶えませんでした。2月11日日曜に行われた野球教室では、一軍選手が総出で子供たちにアドバイスをしたり、冗談を交えながら練習をし、終始笑顔が絶えない時間となりました。写真説明。子供のユニフォームを借りて青木選手のサプライズ登場。キャンプ中の練習風景。好みの選手を追っかけるファンの皆さん。横浜 DeNA ベイスターズとの練習試合でスタンドはほぼ満席。ファンサービス後、車で移動するつば九郎。ロケでいきなり登場した出川哲朗さんとアンガールズの田中拓司さん。出川さんはヤクルトファンクラブの名誉会長。市役所前広場で行われた歓迎式典。一目でわかるほどのヤクルト愛。御朱印帳もらってご満悦。つば九郎御朱印帳。観光案内ブースで御朱印帳を求めるファン。つば九郎に会えて嬉しそうな県外ツアー客。ヤクルトの勝利を願い、絵馬をかけるファン。合計12枚の写真が掲載されています。10ページ、11ページ。話題がいっぱい、中行く。2月4日日曜、比嘉大吾選手、15戦連続 KO 勝ち。1ラウンド2分32秒の KO 勝利で、2度目の防衛成功。デビュー以来の連続 KO 勝利を15に伸ばし、 日本記録に型を並べました。1月25日木曜、美味しく学ぶ琉球の食生活。全国学校給食週間を受けて、市長や教育長らが港川小学校と多久志小学校に訪問し、給食の会食を通して児童たちと触れ合いました。児童は会食の前に琉球漆器の歴史や琉球料理の意味などについて学び、改めて昔と今の食の違いや考えて食べることの大切さなどについて考える機会となりました。港川小学校5年3組の児童たちは、いつもと違う雰囲気での給食に会話を弾ませながら給食の時間を楽しみ、新田翼さんは初めて使う漆器にお箸やお椀が持ちやすくて食べやすいし、料理も美味しかったと満面の笑顔を見せてくれました。2月15日木曜、浦添市オリジナル婚姻届で幸せ誓う。婚姻という大切な人生の節目を思い出深いものにしてもらおうと、浦添市オリジナル婚姻届を作成し、2月から配布しています。婚姻届にデザインされているのは、浦添市の花、大花有明かずら。花言葉は永遠の幸せです。この婚姻届で2月15日届け出を出した、あぜ町高谷さんと神谷ひなさんは、とても可愛らしくておしゃれな婚姻届だと思います。これから2人で温かくて笑顔の絶えない家庭を築いていきたいです。と、オリジナル婚姻届を手に、お互いの顔を見合わせ、永遠の幸せを誓いました。1月27日土曜、1月28日日曜、ミュージカル少年王大盛況に終わる。浦添ヨードレに眠る琉球国王、第二少子第七代国王少年王を題材としたミュージカルが手だこホールで2日間行われ、多くの観客から大きな拍手が送られました。この公演は昨年9月から公募で集まった小学生から一般までの市民ら69人が挑んだミュージカルワークショップの成果発表で、参加者からは4ヶ月間仲間と一緒に練習してきて、うまくフィナーレを迎えた時は思わず涙が出た。大変だったがとても良かった。また参加したい。と達成感に満ちた声がありました。1月28日日曜、新たに2メートルの城壁発見。明らかになっていく浦添城跡。浦添城跡で新たに発掘された城壁が一般公開され、約350人が見学会に参加しました。城壁は沖縄戦による破壊や戦後に土木建築部材として運び出されたことにより、ほとんど残っておらず、2メートルもの高さの城壁を確認したのは今回が初めて。石積みの構造や浦添城跡のルーツを知るための貴重な発見となりました。参加者は写真やメモを取りながら真剣に職員の説明を聞き、強度はどうなのか、どこから持ってきた石なのか、など活発に質問をしていきました。今後さらに調査が進められ、当時の姿が明らかになっていくことに期待が高まっています。1月28日日曜、子ども会祭り開催。日頃の練習の成果に拍手喝采。第36回浦添市子ども会祭り、浦添市少年団体発表会が浦添市立中央公民館で行われました。祭り会場では各自治会が沖縄そば作り体験や昆虫切り紙体験のブースを設けました。沖縄そば作り体験ブースは会場前にもかかわらず長い列ができるほどの大盛況。参加した子どもたちも大満足な様子でした。発表会は司会を担当した八房子ども会の子どもたちが最後まで頑張ります と意気込みを宣言して開幕。各子ども会に所属する子どもたちが三線や空手などを堂々と披露しました。1月31日水曜、2月6日火曜、先祖の暮らしに触れ歴史を学ぶ。牧港小学校1月31日と内間小学校2月6日の3年生合計180人が昔の道具を調べる授業で浦添市歴史に触れる館を訪れました。市の専門職員から市内の遺跡で出土した土器や石器をはじめ戦前戦後の民具まで様々な道具の説明を受け、浦添で育まれた数千年の歴史を学びました。特に民具の展示コーナーでは、多くの民具に触れたり、初めて見る脱穀機や石臼などを実際に動かす体験をするなど、興味津々の様子で熱心にメモや絵をまとめていました。1月31日水曜、暮らしに役立つ情報満載市民便利帳贈呈式。NTT タウンページ株式会社代表取締役社長岡田明彦氏、光文堂コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長砂川幸雄氏、NTT 西日本沖縄支店支店長畔上修一氏から市民便利手帳、防災タウンページ、子育てタウンページが贈呈されました。内容は行政情報、防災情報など浦添市の情報がわかりやすく掲載されています。また、新たに発行された子育てタウンページは沖縄ならではの行事や子育て支援施設利用ガイドなど子育て世帯に役立つ情報満載となっています。2月から市内全世帯と事業所に順次配布されていますので、ぜひご活用ください。
ハイサイ、こちら市長室、保育士、沖縄ステイ計画。浦添市長、松本哲司。今年も待機児童問題が話題となる季節となった。毎年この季節になると認可保育園に入れなかった子の親からたくさんの声が届き、申し訳ない気持ちでいっぱいになる。しっかりとその声を受け止めて、一日も早く待機児童がゼロとなるように努力していく所存である。待機児童問題の一つに保育士不足がある。本市の公立保育園でも保育士が足りないために、保育環境もスペースもあるのに、約80名の子どもたちを預かることができない状態なのである。そこで、この春から浦添市では思い切って県外から保育士を獲得する策を取った。名付けて、保育士沖縄ステイ計画。移住支度金として一人に100万円を準備して、家賃も補助することで、10名程度の新たな保育士を県外から確保し、3年間市内の公立保育所で働いていただく計画だ。この計画は立案当初から町内でもかなり議論が行われ、賛成、反対様々な意見があり、難しい判断であった。事実、発表以降ご批判も受けている。例えば、現在働いている保育士の処遇改善が先。潜在保育士の掘り起こしに予算を使うべき。県外からの短期契約保育士に予算を使うな、などである。これまでも保育士確保のために賃金等の処遇改善を行い、4年前と比較して月額約6万円アップしてきたが、大幅な保育士確保にはつながらなかった。待機児童解消のために今、現場で最も必要とされているのは、ズバリ、新たな保育士の確保である。それならば、同じ保育士不足で悩む県内で争奪戦をするよりも、沖縄の魅力をアピールしながら、県外から募集することにしたのだ。 もちろん保育士の処遇改善も掘り起こし、引き続きしっかりと進めていく。喫緊の課題である保育士確保は、従来通りのやり方では改善は見込めないと判断し、批判や失敗を恐れず思い切った政策を実行を決断した。ぜひご理解いただき、温かい目で応援をお願いします。問い合わせ、秘書課、電話 876-1234 内線2563。一押しレシピ、簡単健康、さっと作れる、さっとご飯、6品目。低カロリーだけどボリュームは満点。ひじき豆腐ハンバーグ、野菜あんかけ。レシピ提供、健康づくり課、中西真理奈。栄養成分表示、1人当たり。エネルギー、265カロリー。タンパク質、19.1グラム。脂質、12.3グラム。炭水化物、18.6グラム。食塩相当量 1.3g。 材料4人分。ひじき豆腐ハンバーグ。沖縄豆腐 200g。 乾燥ひじき 2g。 人参1/2本。鶏ひき肉 280g。 片栗粉大さじ1。サラダ油適宜。作り方。ひじき豆腐ハンバーグ。1. 豆腐はキッチンペーパーや布巾などで包んで重石を置き、水分を切っておく。2. ひじきを水で戻す。3. 人参をみじん切りにする。4. すべての材料と片栗粉を混ぜてこねる。4. サラダ油をひいたフライパンで焼く。野菜あんかけ、材料。えのき1/2袋。いんげん4本、パプリカ赤1/2個、玉ねぎ1/4個、だし汁 300cc、 減塩醤油大さじ1、食塩 1.5g、 みりん小さじ1、片栗粉適宜。野菜あんかけ作り方。1、かつおだしを作る。2、えのき、いんげん、赤ピーマン、玉ねぎを食べやすい大きさに切る。3、だし汁で野菜を煮て火が通ったら醤油、塩、みりんで味付けする。4、味が整ったら片栗粉でとろみをつける。5、器にひじき豆腐ハンバーグとあんかけを盛り付けて完成。梅しいポイント。しっかりだしを取ることが減塩ポイント。野菜あんかけをかけて食べるので、ハンバーグは薄味でも大満足。健康づくり課。問い合わせ、健康づくり課、電話、内線3660。新コーナー、浦添市民をつなぐ、わらしべ長者。浦添市民で、わらしべ長者をやってみよう。昔話、わらしべ長者のように、物々交換を続けていき、7月に抽選でプレゼントします。自分には不要なものでも、誰かの役に立てるかも、ゆいまある、互いに助け合い、協力する、の気持ちで、浦しべ長者をつないでいきましょう。スタートは、わら、綱です。五穀豊穣と幸せを引き寄せると言われている、ぐすくまの大綱引きの技わら、約7m50cm。ぐすくま自治会からわら綱を分けていただきました。1、応募。交換物の写真、お名前、連絡先をメールまたは郵送で広報・校長係に送る。2、連絡が来る。応募した人の中から交換物を選び、広報校長係から連絡します。担当者のみ連絡します。3、交換に行く。浦添市役所4階、国際交流課、広報校長係の窓口に交換物を持っていく。4、交換写真撮影。 窓口で物品の交換をして、次の交換のための写真撮影をする。応募方法、交換物の説明と画像、お名前、連絡先を広報広聴係まで送ってください。メール、郵送どちらでもか。応募してくださった人の中から選考し連絡します。応募資格、注意点。浦添市内在住であること。浦添市役所4階広報広聴係まで交換物を持参可能な人。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時、祝日を除く。広報誌や市ホームページ、市 SNS で写真などの掲載が可能な人。一度交換したものは再交換はできません。食品、生き物、危険物などは交換できません。応募先、応募締め切り3月9日金曜日必着。郵便番号 901-2501。浦添市アハチャ 1-1-1。浦添市役所国際交流課広報広聴係。電話 876-1234。内線 2613-2614。E メール広報@city.urasoi.log.jp 市のホームページで経過報告します。皆さんのご参加お待ちしています。ちむどんどん施設情報。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター電話 874-5711 男女共同参画協議会委員募集男女共同参画行動計画、その他男女共同参画に関し、必要な事項の審議を行う機関の委員を募集します。期間、移植の日、平成30年3月予定から2年間。応募要件、1、男女共同参画に関心のある人、2、18歳以上の市内在住の人で、住民登録をしている人、3、審議会に参加できる人。1、会議は通常平日夜間に開催、年2回程度。2、会議開催ごとに報酬、費用弁償あり。募集人数3人。応募方法、男女共同参画についての意見や考え方をレポート用紙などに、800字以内にまとめて窓口に提出。応募締め切り、3月12日月曜日。浦添市消防本部、電話 875-0105、救急砲講習会上級、助けたい思いを技に救急砲、成人、小児、乳児に行う心肺蘇生法、AED 含む、外傷の処置、止血法、異物除去法、患者搬送など。日時、3月17日土曜日、午前9時から午後6時、1時間の休憩あり。場所、消防本部、2階講堂、定員30人、市内在住、在勤の人優先、費用無料。申し込み、3月16日金曜日まで。受付時間は土曜日、日曜日、祝日除く午前8時30分から午後5時。保健相談センター電話 875-2100 ベビースクール離乳食教室離乳食についての講話、実演、試食、保護者のみ。日時3月16日金曜日午後1時から午後3時30分。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、3月13日火曜日まで、ゆっくり講話を聞くために、お子さんは預けて来ていただくことをお勧めします。乳幼児健康審査日程、乳児検診。日程、3月10日土曜日、受付時間。前期3から4ヶ月時、午後1時から午後2時30分。 後期、9から10ヶ月児、午前9時から午前10時30分。1歳6ヶ月児検診。日程、3月1日、8日、15日、29日、前回木曜日。受付時間、午後1時15分から午後2時15分。3歳児検診。日程、3月7日、14日、28日、前回水曜日。受付時間、午後1時15分から午後2時15分。MR、マシン、風疹混合、ワクチン1期の定期接種の期限は3月31日土曜日までです。対象、平成28年4月2日から平成29年4月1日生まれの子。費用、自己負担額無料。MR、マシン、風疹混合、ワクチンの定期接種の対象期間を過ぎた人でも無料で接種できる場合があります。詳しくは保健相談センターまで問い合わせください。2歳児歯科検診事業、対象2歳から3歳未満、3歳の誕生日前日までの子、場所、浦添市と契約している歯科医療機関、通知書にリストを同封。費用、自己負担額無料、公費負担。検診の内容、歯の視察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導。2歳になったお子さんに通知しています。詳細は通知書の内容をご確認ください。お子さんの虫歯を予防し、健康なお口を保つために、2歳児歯科検診を受診しましょう。高齢者肺炎球菌予防ワクチンの定期接種は3月31日土曜日までです。接種費用の一部助成は対象年度1度だけです。対象1、今年度65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人。該当する人には紫色の予診票を郵送しています。2、60歳以上、60歳未満で心臓、腎臓または呼吸器の機能、免疫機能に障害がある人、身体障害者手帳1級程度。3、1、または2に該当する人で、今までに肺炎球菌予防ワクチンを接種したことがない人。接種回数1回。費用、自己負担額4000円。平成31年度からは、65歳の人のみ対象者になります。浦添市役所出張特定検診。期間、3月12日月曜日から15日木曜日。受付、午後1時から午後4時。場所、市役所1階。対象、30歳以上の浦添市国民健康保険加入者。予約不要。自己負担額なし。がん検診の実施はありません。女性の健康習慣パネル展。期間、3月1日木曜日から9日金曜日。場所、市役所1階 ATM 前。期間中の水曜、金曜の午前10時から正午まで健康相談を行います。心の健康パネル展。3月は自殺対策強化月間です。うつ病、自殺予防に関するパネル展やリーフレット配布などを行います。期間、3月5日月曜日から9日金曜日。場所、市役所1階市民ロビー。健康シリーズ。3月は自殺対策強化月間です。自殺は誰にでも起こりうる危機。日本では年間2万人を上回る人が自殺で大切な命をなくしています。 沖縄県でも年間250人を上回る人の命が自殺で失われて、これは交通事故死亡者の約 6.5 倍です。自殺は健康問題、過労、生活苦、家庭問題、いじめや孤立と様々な要因が複雑に絡み合って生じています。自殺に傾く過程で、ほとんどの人が精神疾患を発症し、多くの人が治療を受けずに自殺に至っています。自殺を考えている人は、死にたい、でも生きたいと揺れ動いており、サインを発信しています。眠れない、食欲がない、気分が沈むと、いつもと様子が違う人がいましたら、声をかけ、話を聞き、本人の了解を得て相談機関、医療機関等へ相談しましょう。悩みやストレスを抱え、心の不調を感じている人は、一人で悩まず相談しましょう。自殺予防と心の悩みの相談先、保健相談センター、電話 875-2100、祝日、年末年始除く、沖縄、命の電話、電話 888-4343、年中無休、午前10時から午後11時、毎月10日のみフリーダイヤル、電話 0120-783556、午前8時から翌日、午前8時まで。浦添美術館、電話 879-3219、休館日、毎週月曜日、開館時間、午前9時30分から午後5時、金曜日は午後7時まで開館、最終入館は閉館30分まで。ミューシア展、関連イベント、コレクター、緒方俊幸氏によるギャラリートーク、日時、3月17日土曜日、1、午前11時から、2、午後2時から、各回60分、講師、緒方俊幸氏。ローマ字、大文字、OGATA コレクション所蔵。要観覧券、ミューシャ展チケット半券をお持ちください。合同大学写真展、沖国大と留大合同写真展、期間3月9日金曜日から11日日曜日。費用無料、体験教室、切り絵でランプシェドウを作ろう。完成した作品でリューティーさんのコンサートステージを飾り付けます。日時、3月11日日曜日、午後1時から午後3時。定員については美術館まで問い合わせください。ミュージアムコンサート、美術館 PV の楽曲と沖縄民謡シマウトポップスのチャンプルーライブを開催します。日時、3月11日日曜日、午後4時から午後5時。企画算出、出演リューティー、費用入場無料。浦添市立図書館、電話 876-4946、 休館日毎週月曜日、21日水曜日、春分の日、30日金曜日。資料整理費、英語のお話し会、日時3月6日火曜日、午後4時から午後4時30分。お話の宝箱、図書館ボランティアによる浦添沖縄の民話の語り聞かせを行います。内容、浜下り、浜売り、海のお話。日時3月10日土曜日、午前11時30分から正午。アメリカ情報コーナー上映会、英語音声、日本語字幕付き。記述、3月11日日曜日。場所、視聴覚室。1、アメリカシネマ上映会。ザ・ジョイラク・クラブ。午前10時から139分。2、キッズ・イングリッシュ上映会。 メルフセント MALEFICENT 午後2時から97分、ニコニコ赤ちゃんお話し会、絵本と手遊びを中心としたお話し会です。日時3月18日日曜日午前11時30分から正午、対象0歳児から2歳児とその保護者、定員10組、先着順、申し込み3月17日土曜日までに電話または窓口で申し込みください。浦添市立中央公民館、電話 879-5503、 ファックス 879-5530、 浦添市立中央公民館分館、電話 879-6640、 ファックス兼用。公民館の有料利用について、当館はいつでも誰でも気軽に集うことのできる施設として、世代や性別、職業を超えて多くの人々が集まり、様々な学習や交流を行っています。登録されている社会教育関連団体以外の人でも有料で利用できますので、お気楽に問い合わせください。利用には一定の制限があります。市内在住、在勤、在学の人が優先ですが、市外の人でも利用可能です。市外の人が利用される場合は、通常の質料に3割増しの料金です。詳細は当館まで問い合わせください。浦添市リサイクルプラザ、電話 861-3196、 休館日毎週月曜日、21日水曜日、春分の日。講座の受付は3月1日木曜日午前9時から。布のリフォーム、足に優しい布草履作り、古い T シャツを履き心地の良い布草履にリメイクします。日時3月11日日曜日午後0時30分から午後4時30分参加費360円、持ち物古い T シャツ4から5枚、よく切れるハサミ、定員10人。アーマンシアターと海足ビー。アーマンシアターを見た後、リサイクルプラザ前の海に出て生き物観察し、最後はゴミ拾いをします。3月18日日曜日、午後1時から午後4時。参加費260円。持ち物、濡れても良い運動靴、帽子、タオル、水筒、サンダル、草履は不可。定員30人。ポーセンリンアートで蘇る器のリメイク、転写シートでデザインするポーセンリンアートの技法で器をリメイクします。日時3月28日水曜日、午前10時から午後1時。参加費400円。持ち物、タオル2枚、ハサミ、定員10人。児童センターインフォメーション、開館日、月曜日から土曜日、開館時間、午前10時から午後6時、夜間開放もしています。幼児などの詳細については直接各児童センターへ問い合わせください。保育課、わんぱく係、内線3624。
ロード、輝く人たち、ナンバー19。美しい声に心を乗せて、エールを送るウグイス城。毎年2月に浦添で行われる東京ヤクルトスワローズ、以下ヤクルトの春季キャンプ。期間中の練習試合で13年間ウグイス城を務めているのは、西村悦子さん、53歳。ウグイス城とは、場内アナウンスを担当する人のことで、ウグイスのように美しい声であることからそう呼ばれています。西村さんの本業はラジオのパーソナリティや結婚式の司会を務めるフリーアナウンサー。当初はキャンプ前の交流会の司会のみを行っていましたが、当時の古田監督がファンサービスの一環として場内アナウンスを行います と発表したことがきっかけで、場内アナウンスを務めることになりました。実際にやってみると、声のトーンやアクセントなど、普段のアナウンスとは異なる点が多く、もともと野球のルールや試合の流れもわからなかった西村さんは、とても苦労していました。野球については、球団のスタッフが教えてくれましたが、発声方法については自ら研究するしかなく、練習後に他のチームのキャンプまで足を運び、実際のアナウンスを聞きながら試行錯誤を重ねていきました、と西村さんは話します。情報を正確に伝えると同時に、冷静な判断力が必要となるウグイス嬢。選手名の読み方やポジションなどの下調べはもちろん、試合中も投球練習をしている選手やベンチの様子を見て、次の流れを予測しながら進行していきます。選手交代の時は、審判から口頭で伝えられ、すぐにメモを取ってアナウンスを行わないといけないため、緊張感が走ります。急な対応を求められることもある難しい仕事ですが、頑張っている選手の姿を見ていると、自分もまだまだ努力しなきゃと感じます。と語る西村さん。個人の努力だけではなく、監督やチームとの相性や巡り合わせ、結果を出すべきところで実力を発揮できる力が必要とされる厳しいプロ野球の世界を知るにつれ、自分のできる形でヤクルトを応援したいという気持ちが強くなりました。一年に一回しか機会のない仕事だからこそ、その一瞬一瞬を精一杯やりたい。毎年改善したいことが出てきて、次こそはと続けているうちに気づいたら13年経っていました。と西村さんは振り返ります。西村さんの今後の目標は、後継者の育成にも力を注いでいくこと、ボイストレーニングの講座を開き、発声の成り立ちや表情のトレーニング方法、気持ちの持ち方を教えるなど、活発に取り組んでいます。いろいろな経験を通して学んだことを、若い世代に伝えていきたい、アナウンスの魅力を知ってほしい、と力を込めます。司会も、ウグイス嬢も、気持ちを込めてアナウンスをすることに変わりはありません。新しく AI 技術によるアナウンスも開発されていますが、人の声でしか伝わらない温かさがあります。声で相手の気持ちを変えることができるんです、とアナウンスの魅力を力強く話す西村さん。ただ文章を読むのではなく、選手を応援する気持ちを込めて、これからも美しく温かい声を届けていきます。プロフィール、西村悦子、53。フリーアナウンサー、アイリッシュハーブ奏者、FM ラジオパーソナリティ、ナハハーリーの実況などで活躍。英国で語学、演劇、舞台を学ぶ。浦添美術館の開館式典、平成2年の司会を務める。写真1、球場を見渡しながらアナウンスをする西村さん。2、アナウンス用資料。選手交代や注意することなど、その都度書き込んでいる。お知らせ、募集。税金、保険、年金。平成30年、国民健康保険、被保険者証の更新が始まります。国民健康保険課、内線3717から3725。郵送による更新。平成30年1月31日現在、国民健康保険税の滞納がない世帯には、2月下旬から被保険者証を簡易書類で郵送します。窓口での更新。平成30年1月31日現在、国民健康保険税の滞納がある世帯、就学中の学生で就学特例、丸学の保険証または施設入所等で遠隔地、丸円の保険証が交付されている被保険者証は、国民健康保険課窓口での更新となります。窓口更新の世帯には、はがきで更新日を通知します。指定日に来庁できない場合は、必ず3月30日金曜日までに更新してください。なお、更新に際して、 国民健康保険税の滞納がある世帯は、納税相談も合わせて行います。後期高齢者医療費保険者証の更新は7月からです。更新場所、国民健康保険課15番窓口、浦添市役所1階。期間、3月30日金曜日まで、土日祝日を除く。受付時間、午前8時30分から午前11時30分、午後1時から午後4時30分。乗っていないバイク、軽自動車は3月までに抹消を。市民税課、内線2211-2212。軽自動車税は毎年4月1日現在で、バイク、軽自動車を所有している人に納税義務があります。登録、名義変更、住所変更、廃車などの手続きは3月までに済ませましょう。車種により問い合わせ窓口が異なります。左の表でご確認ください。車種、原付バイク、50cc から 125cc、小型特殊自動車、ミニカー。受付場所、浦添市役所市民税課軽自動車税係、電話 876-1234、 内線 2211-2212。 車種、軽二輪 126cc から 250cc 軽自動車。受付場所、全国軽自動車協会連合会沖縄事務所、電話 050-3816-3126。 車種、二輪の小型自動車 251cc 以上。受付場所、陸運事務所、電話 050-5540-2091。 原付バイクの手続きに必要なもの、新規登録、販売証明書、または廃車証明書、名義人の印鑑、自賠責保険証明書、名義変更、浦添市ナンバー、標識交付証明書、新旧両方の名義人の印鑑、自賠責保険証明書、名義変更、他市ナンバー、標識交付証明書、新旧両方の名義人の印鑑、ナンバープレート、自賠責保険証明書、抹消、廃車。標識交付証明書、ナンバープレート、名義人の印鑑。バイクの手続きの際は、届出人、窓口に来る人の本人確認を行いますので、身分証明書、運転免許証等をご持参ください。未成年、19歳未満の人が新規登録、名義変更される場合は、保護者が記入した同意書の提出も必要です。土地及び家屋価格等帳簿の縦覧、資産税課、内線2261から2265、地方税法第416条第1項の規定により、平成30年度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。縦覧帳簿には、市内にある土地、家屋の価格等が記載されています。この機会に、ご自身の資産と他の資産を比較して、その資産が適正に評価されているかご確認ください。なお、期間を過ぎると縦覧できなくなりますので、ご注意ください。縦覧できる人、市内の土地または家屋の納税者、納税管理人、代理人、納税者からの委任状が必要です。縦覧場所、浦添市役所2階、資産税課窓口。縦覧期間、平成30年4月2日月曜日から、5月1日火曜日、土日祝日を除く。 受付時間午前8時30分から午後5時15分、正午から午後1時を除く。必要なもの、納税通知書または運転免許証などの身分を証明できるもの、代理人が縦覧する場合は上記に加え委任状、手数料無料。平成30年度の固定資産税納税通知書の発送、資産税課内線2261から2265。固定資産税の納税通知書は4月初旬に発送します。納税通知書が届いたら内容のご確認をお願いします。納税通知書が届かない場合は資産税課まで問い合わせてください。協会健保沖縄支部の健康保険料率変更のお知らせ。問い合わせ先、全国健康保険協会、協会健保沖縄支部、電話 951-2246。 平成30年3月分、4月納付分から協会健保沖縄支部の保険料率が変わります。健康保険料率 9.95% 現行から 9.93% 平成30年3月分から。介護保険料 1.65% 現行から 1.57% 平成30年3月分から。任意継続非保険者の人の保険料率は平成30年4月分、4月納付分から変更となります。健康保険料率は加入している都道府県支部ごとに異なります。暮らし、環境、福祉、各種相談窓口のご案内、市民生活課、内線3012、市民相談室、消費者生活相談室、電話851-5059。各種相談無料、秘密厳守します。場所市民相談室、市役所1階。各種相談、市民相談、市民生活に関わる市民の一般相談及び市行政に対する意見や要望、苦情など、日時月曜日から金曜日の午前9時から午後5時。法律相談、要予約。市民生活に関わる諸々の法律相談。日時、弁護士相談、毎週火曜日。司法書士相談、毎週水曜日。ともに午後2時から午後4時30分。行政相談、行政機関等の業務に関する意見や要望、苦情。日時、毎週木曜日、第5週木曜日を除く、午後2時から午後4時。消費生活相談、日時、毎週月水金曜日、午前10時から午後4時。場所、ハーモニーセンター。人権相談、日時、毎月第1木曜日、午前10時から午後4時。各種相談窓口は正午から午後1時、土日祝日はお休みとなります。3月、4月は市民課窓口が大変混み合います。休日窓口開設のお知らせ。市民課、内線3065、3066。4月は新生活が始まる時期で、転入、転出などの住民移動届の手続きのために多くの人が市役所を訪れます。そのため、3月下旬から4月上旬にかけて窓口が大変混み合い、待ち時間が2時間から3時間になることもあります。そこで、混雑の緩和と平日来庁できない人のために休日窓口を開設しますのでご利用ください。休日窓口の開設。日時、3月25日日曜日、4月1日日曜日。 受付時間午前8時45分から午前11時30分、午後1時15分から午後4時30分。場所、市役所1階市民課。対象となる手続き、主に住民票等の証明書の交付や住民移動届の受付です。浦添市かりゆしセンター、浦添市老人福祉センター、浦添市地域福祉センター、利用料金変更のお知らせ。浦添市かりゆしセンター、浦添市西原 4-11-8、 電話 871-1616、 個人利用料金1人1回につき、種別トレーニング室、利用料金200円、専用利用料金1時間につき、種別集会室、室料920円、冷房料230円、料理実習室、室料220円、冷房料50円、教養娯楽室、和室、室料140円、冷房料30円、教養娯楽室、洋室、室料160円、冷房料30円。浦添市老人福祉センター、浦添市アハチャ 1-1-2、 電話 879-5501、 個人利用料金1人1回につき、種別機能回復訓練室、利用料金200円、浴室、利用料金150円、専用利用料金1時間につき、種別集会室、室料380円、冷房料240円、教養娯楽室、室料90円、冷房料80円、会議室、図書館、室料70円、冷房料30円、研修室、室料320円、冷房料160円。浦添市地域福祉センター、浦添市内間 2-18-2-101、 電話 878-1478、 個人利用料金1人1回につき、種別トレーニング室、利用料金200円、専用利用料金1時間につき、種別多目的ホール、室料550円、冷房料580円、研修室、室料290円、冷房料240円、教養娯楽室、室料80円、冷房料110円、料理実習室、室料350円、冷房料180円、会議室、室料100円、冷房料110円、会議室2、室料100円、冷房料150円。平成30年4月1日日曜日から変更。トレーニング室、機能回復訓練室については料金変更なし。問い合わせ先、福祉給付課、内線3567。引っ越しなどによる水道の届け出、水道部営業課、電話 877-8476、877-8460。引っ越しなどによる水道の使用開始、または使用中止をしたいときは、作業希望日の2から3営業日前までにご連絡ください。受付時間、月から金曜日の午前8時30分から午後5時15分。電話、営業課窓口。受付の際に、 使用開始日または使用中止日、使用者の氏名、住所、連絡先などを確認します。基本的に立ち会いは必要ありません。午後4時以降の閉船受付は、翌営業日に閉船作業することになりますので、ご了承ください。引っ越しごみ、環境保全課、内線3211。浦添市のごみ収集は、燃えるごみは週2回、燃えないごみは月2回、資源ごみ、粗大ごみは週1回の収集となっています。引っ越しなどで臨時的にごみが出る場合も、通常のごみ収集日に合わせて収集することになりますので、計画的に出すようお願いします。燃えるごみ、燃えないごみ、市の指定ごみ袋に入れ、指定収集日に合わせて出してください。袋の数が20袋を超える場合は、環境保全課までご連絡をお願いします。資源ごみ、紙類、新聞紙、雑誌、段ボール等や容器類、瓶、缶、ペットボトル等は資源ごみです。これらのごみは再生利用されるため、燃えるごみ、燃えないごみには混ぜないでください。分別すればゴミの原料になりますので、ご協力お願いします。粗大ゴミ。粗大ゴミは事前に申し込みが必要です。粗大ゴミ収集日の前日、土日祝祭日を除くの午後4時までに環境保全課へ申し込んでください。テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコンは家電リサイクル対象品のため、市では収集できません。まずは購入先に引き取りを依頼してください。購入先が不明または廃業等で存在しない場合は、市の許可業者に引き取りを依頼するか、指定引き取り場所へ自己搬入してください。家電許可業者引き取り。浦添市清掃事業協同組合。電話。877-2750。有限会社沖縄クリーン工業。電話 951-0370。丸一商会。電話 946-5265。家電許可業者自己搬入。宅南商事株式会社。電話 934-8010。うるま市須崎 8-2。株式会社宅流リサイクル研究センター。電話 939-9811。沖縄市上川 3513-1。株式会社宅流金属豊崎工場。電話 987-4394。富城市阿佐豊崎 3-21。16から19ページの音訳は、葉月の会、金城陽子でした。
野外焼却は禁止です。問い合わせ、環境保全課、電話、内線3211。ゴミをドラム缶等に入れて焼却したり、庭や畑などで草木等を野外焼却することは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2により禁止されています。また、煙などの悪臭等が洗濯物についてしまうなど、近隣の住民が迷惑を受けています。ゴミは分別して出してもらえれば指定の日に回収します。ゴミは焼却せずに市の指定袋に入れてから出してください。産業廃棄物の場合は産業廃棄物処理業者に処理してもらってください。業者連絡先、産業廃棄物協会、電話 878-9360。緑の募金、問い合わせ、チュラ町推進課、電話内線4063。緑の募金は
身近な緑づくりに活用するほか、貴重な水資源を確保するための森林の整備や地球規模での緑の環境を育てることを目的としています。皆さんからのご好意は市内の地域緑化運動などに役立っています。花と緑のチュラ島のため緑の募金へのご協力をお願いします。納付方法、募金の納付については市役所6階チュラ町推進課窓口で直接納付が可能です。土日祝日を除く。また各種銀行口座への直接振り込みも可能です。振り込みで納付を希望する場合はご連絡ください。募集期間4月30日月曜日まで。サンアビフェスタ開催のご案内、問い合わせ福祉給付課、電話内線3563から3565まで。障害者の人々と地域の皆さんが共に集い交流を深めることで障害に対する理解の促進を図ることを目的に開催します。さまざまなプログラムが予定されています。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。日時3月24日土曜日午前10時から午後5時まで。場所サンアビリティーズ浦添、浦添市宮城4丁目11番1号。プログラム等の問い合わせサンアビリティーズ浦添、電話876-3477。第10回特別弔慰金の請求はお済みですか？問い合わせ福祉総務課、電話内線3571。平成27年4月から受付をしている第10回特別弔慰金の請求期限は平成30年4月2日月曜日までです。特別弔慰金は先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の人に対し国として弔意を表すためにご遺族に支給されるものです。請求期限が過ぎると第10回特別弔慰金を受けることができなくなります。請求がお済みでない方は早めにご請求ください。子育て教育、平成30年度浦添市育英会小学生募集。問い合わせ浦添市育英会学校教育課、電話内線6513。募集資格、1年以上浦添市に住所を有する人の指定で国立高等専門学校4、5年生のみ対象。大学、大学院、国外の大学、沖縄県知事認可の専修学校、2年課程以上の専門課程在学、または保育士資格取得目的で就学する人、在宅学習除く。職業能力開発大学等除く。貸与金額、1、県内の大学短大専修学校、月額25,000円、年額30万。2、県内外の大学院、県外の大学短大国外大学、月額35,000円、年額42万円。3、保育士資格取得目的者、1、2、県内の大学院の学に月額15,000円追加した額、または月額15,000円のみ。保育士資格取得目的の就学者については一部免除制度あり。出願書類、募集要項、出願書類は7階学校教育課窓口で3月1日木曜日から配布します。市ホームページからダウンロードもできます。 http://www.city.urasoe.lgjp/docs/20180101050011/ 受付期間4月4日水曜日から20日金曜日まで、午前9時から午後5時、5分程度の面談あり。申し込み、電話で日時を申し込みください。県外大学の人は3月の事前面談もできます。家庭相談員募集、問い合わせ、児童家庭課。電話、内線7326。募集人数、1人。業務内容、家庭相談室における業務、児童虐待の相談対応。任用期間、任用日から平成30年3月31日土曜日まで。応募資格、1、社会福祉士または精神保健福祉士等の資格を有する人。2、学校教育法に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学、もしくは社会学を専修する学科、またはこれに相当する課程を修めて卒業した人。3、社会福祉主事として2年以上、児童福祉事業に従事した人。4、上記1から3のいずれかに準ずるもので、福祉、保健、医療に関する相談援助業務などに1年以上従事した経験を有する人。報酬等、月額16万円以内。費用弁償、日額700円。4月1日から月額17万4000円以内。費用弁償、日額700円。予定。勤務時間、月曜日から金曜日の1日6時間、週30時間勤務、午前9時から午後5時までシフト制。募集期間、随時、決まり次第、終了。申し込み方法、履歴書、成績証明書を児童家庭課へ提出。統括コーディネーター募集。問い合わせ、障害学習振興課。電話、内線6064。業務内容、地域学校共同活動事業における統括コーディネーター業務、コーディネート、指導、企画など。募集人数、1人。報酬、時給2000円。年間624時間以内。謝礼金のため、社会保険等なし。任用期間、平成31年3月31日まで。勤務時間、月52時間以内。勤務により変更の場合もあり。資格要件、1、地域学校共同活動推進事業の地域コーディネーター経験5年以上。2、学校教育の経験5年以上。3、社会教育の経験5年以上。4、普通自動車免許所持。5、パソコン操作が可能な人。ワード、エクセルがある程度できる人。1と2と3はいずれか1つ。4、5は必須。応募締め切り3月20日火曜日まで。平成30年度就学援助事業。問い合わせ、学校教育課。電話、内線6513。子どもが安心して義務教育を受けられるよう、国、公立の小中学校へ通う児童生徒の保護者を対象に、就学援助事業を行っています。詳しくは学校を通してお知らせ文及び申請書を配布します。認定されると、学用品、給食費、修学旅行費、医療費などの一部が援助されます。生活保護を受けている世帯は医療費と修学旅行のみ。対象、次の1から4のいずれかに該当する人。1、現在生活保護を受けている人。2、生活保護を停止または廃止された人。3、市町村民税が非課税の人。4、生活保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められる人。申請期間、 新規申請4月9日月曜日から4月27日金曜日まで、4月1日から援助開始。追加申請5月1日火曜日から12月28日金曜日まで、申請の翌月から援助開始。沖縄西海岸道路、浦添北道路、臨港道路浦添線、平成30年3月18日開通。沖縄総合事務局南部国道事務所、電話 861-2336、 那覇港湾空港整備事務所、電話 867-3710。 これまで工事を推進してきました浦添北道路、臨港道路浦添線、宜野湾市阿佐内泊から浦添市入島間延長 4.5km が平成30年3月18日に開通いたします。整備効果、環境への配慮。これらの道路の開通により、那覇空港から沖縄コンベンションセンターの移動時間が3割29分から20分短縮する見込みです。那覇港の物流機能強化を図り、地域経済及び産業活動に寄与します。現道の58号から通過交通等の転換が図られることにより、渋滞緩和が期待されます。臨港道路において一部埋め立て方式から橋梁方式へ変更することにより、貴重な自然海岸と珊瑚礁の異能、礁地を保全しました。地域住民及び関係機関の皆さんには、工事へのご理解とご協力を賜りましたこと、厚く御礼申し上げます。文化・スポーツ。浦添市スポーツ推進委員募集。問い合わせ社会体育課、電話内線6161。浦添市スポーツ推進委員は、市内在住でスポーツへの深い理解と熱意がある人が、市民を対象としてスポーツの推進、指導、助言、また市主催のスポーツ行事への参加協力を行います。対象、満18歳以上65歳未満の市内在住で自治会に加入している人、加入予定含む、定員若干名、面接の上選考します。申し込み、社会体育課に提出。申し込み期限、3月15日木曜日まで。指定の履歴書を社会体育課窓口、または市ホームページからダウンロードしてください。第70回沖展。問い合わせ、沖縄タイムス社。電話、860-3588。沖縄の春を彩る美の祭典、県内最大の美術工芸公募展、沖展を開催します。3月25日日曜日は、沖展アートフェスティバルを開催します。日時、3月21日水曜日から4月8日日曜日まで、午前10時から午後6時まで、入場は午後5時30分まで、最終日は午後4時30分までの入場となります。場所、市民体育館アリーナ。入場料、大人900円、小中高校生400円、未就学児無料。当日は各100円増。前売り販売所、沖縄タイムス社、流亡8階コープアプレ、ローソン、ファミリーマート。その他、浦添市寺子市民大学第10期生募集。問い合わせ、障害学習振興課、電話内線6064。市民大学は10年目に向け大きくリニューアルします。まちづくりに特化した講座で、あなたの夢実現をサポート。新しい市民大学でぜひ一緒に学びましょう。定員20人、修学年数1年間、講座回数全16回、木曜午後7時30分から午後9時まで。 講座会場、ハーモニーセンターなど、応募資格、満16歳以上で市内在住、在勤、在学の人、学費、市内在住の人1万円、市内在住学生5000円、市外在住の人1万5000円、募集期間3月20日火曜日まで、入学願書等は浦添市役所1階ロビーまたは7階障害学習振興課で配布しています。また市ホームページにも掲載しています。演劇光の扉を開けて、人権フォーラム in 浦添、問い合わせ市民生活課、電話内線3012。県内の若者らが中心となり、演劇光の扉を開けてを通して、ハンセン病や HIV をはじめとする人権啓発のための人権フォーラム in 浦添を開催します。日程3月18日日曜日、開演午後2時、会場午後1時30分、場所浦添市寺子ホール、入場料無料、予約なし。在日米軍従業員の事前募集のご案内。問い合わせ、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構エルモ、電話921-5532。応募資格、沖縄県在住の満18歳以上の人。応募方法、インターネットまたは窓口のいずれか1回の応募で有効。申し込み方法、1、インターネット、年中24時間受付。2、窓口応募、午前9時から午後5時30分受付。土日祝日及び年末年始を除く。サポステで就活の一歩を踏み出そう。問い合わせ、地域若者サポートステーション琉球、電話 917-2086。 働きたいけどどうしていいのかわからない、自信がない、そんな人のために、自分に合ったペースで一歩ずつ前に進むことを丁寧にサポートします。まずはお気軽にお電話を。保護者や学校関係者、支援機関関係者からの相談も応じます。対象15歳から39歳まで。ご本人ご家族の就労相談。開催日、月曜日から金曜日まで、毎月第2土曜日の午前9時から午後6時まで。場所浦添市京塚 745-7、 京塚駅前医療ビル3階、京塚シティ近く。費用無料。養蚕絹織物施設サンシルクの施設利用、備品貸し出しのご案内。問い合わせ、養蚕絹織物施設サンシルク管理事務所、電話 943-3469。浦添市養蚕絹織物施設サンシルクでは、織機や成形台など織作業に必要な設備や備品の貸し出しもしています。ぜひご利用ください。浦添織販売会、3月16日金曜日午前10時から午後5時まで。場所浦添市役所1階ロビー。お世話になった人へのプレゼントとして、または新生活をスタートする人へ、浦添市ならではの贈り物はいかがでしょうか。浦添織のウェアや名刺入れなどの小物類など、当日限りの特別価格で販売します。ぜひこの機会にお買い求めください。浦添織協同組合、電話 988-4459。 道路専用料が平成30年4月から変わります。問い合わせ、道路課維持管理係、電話内線4568。浦添市の道路専用料を4月から国の定める道路法施行令等の改正に伴い、地下水準の変動等を反映した適正な額へ引き上げます。9 詳しい改正内容は市ホームページをご覧ください。浦添市ふるさとハローワークのご案内。問い合わせ浦添市ふるさとハローワーク、電話 876-0734。 知っていましたか？市役所1階にはハローワークが設置されています。市民の皆さん、ぜひご利用ください。浦添市ふるさとハローワークの主なサービス。1、求人情報提供端末、タッチパネル検索パソコンなどによる求人情報の提供、情報端末5台。2、窓口専門職員による職業相談及び職業紹介、相談窓口数3。3、就職支援セミナー、技能講習、職業訓練などの就職関連情報の提供。ご利用時間、月曜日から金曜日の午前9時30分から午後5時まで、正午から午後1時は窓口休み。端末操作は可能。土日祝日及び年末年始休み。臨時職員募集。問い合わせ職員課人事係、電話内線2061。募集職種、男女年齢不問、資格を要しないもの、一般事務、学校事務、学校用務員、建築職、土木職。資格を要するもの、保育士、学芸員、社会福祉士、生活保護ケースワーカー、社会福祉士または社会福祉主事。技術職、測量司法有資格者、一般観光時施工管理技師有資格者。賃金、一般事務、学校事務、学校用務員、日額6456円。建築職及び土木職、資格等に応じて決定します。保育士、日額9000円、時給1077円。学芸員、日額6817円。社会福祉士、日額9351円。社会福祉主事、日額7179円。測量司法、日額7662円。一級観光時施工管理技師有資格者、日額9029円。通勤手当、日額100円。通勤距離が2キロ以上の人。任用期間6ヶ月以内、更新ありの場合は最長1年。受付期間、年間を通して随時受付。申し込み方法、浦添市臨時職員任用申し込み書に必要事項を記入、写真を添付し、職員課人事係、市役所8階へ提出または郵送してください。申し込み書は職員課で配布またはホームページからもダウンロードできます。応募しても欠員の状況により任用されない場合もあります。浦添市観光振興計画策定シンポジウムの開催。問い合わせ観光振興課、電話内線3166。市内事業者及び市民の皆さんに広く計画の内容を知ってもらうために、観光の意義や目的、理念、基本的な方向性などを説明します。日程3月16日金曜日、開園午後6時30分から午後8時30分、会場午後6時。場所、中央公民館3階ホール。対象、市内在住、通勤・通学、事業者など。費用、無料。定員、先着200人。申し込み、観光振興課まで。電話、メール、kanko@city.uraso.lg.jp で申し込みください。編集後期。 浦添市オリジナル婚姻届を提出するカップルに取材しました。すごく嬉しそうな笑顔に幸せな気持ちになりました。人として尊敬できるなど恥ずかしがりながらも思いを言葉にする二人、思いや気持ちを伝えることって大事ですね。私も二人を見習い、ありがとうや大好きなど素直な気持ちを伝えていこうと思います。取材を通した出会いに感謝。ウエズ。比嘉大吾選手の防衛戦で1時間前に会場でカメラの位置をセッティングし待ち構えていましたが、試合から3分もしないうちに KO 勝利。喜んでいたのもつかの間、試合中の写真が少ないことに気づき、焦って勝利に沸いた会場を取り駆け回りました。もっと撮りたかった。撮影時間よりセッティングの方が長かったという、取材陣泣かせですね。内間。テダコウォークや東京ヤクルトスワローズの春季キャンプなど、2月はイベントが盛りだくさんでした。ロードではウグイス城の方を取材させていただき、いつもはスピーカーからしか聞くことのないアナウンスを間近で聞くことができました。たくさんの人たちの支えがあって一つ一つのイベントができているんだなと実感しました。棚原。自分でいろんなところを歩いてみると、写真とは違った新しい世界が広がることを今回のテダコウォークで知りました。去年はいい写真を撮るためにポイントを押さえてバイクで移動していたのですが、自然に囲まれ浦添城跡の高台からは絶景が見れたりと大満足のウォークでした。でもやっぱり一人は寂しいので次は恋人を作って歩きたい。以上。玉城。テダコウォークの特集をしてスポーツ推進委員の皆さんや沖縄県ウォーキング協会の方と出会い、とても元気でパワフルな印象が強く残っています。皆さんにも運動を通してさらに健康になってもらいたいと、身近で手軽なウォーキングについて紹介しました。体を動かすのはいつもの生活に一工夫加えるだけでできちゃうんですね。透明。裏表紙です。ミュシャ展、アール・ヌーボーの花。3月17日土曜日から5月6日日曜日まで。午前9時30分から午後5時。最終入場は閉館30分前まで。金曜日は午後7時まで開館。毎月月曜日休館。前売り券大人1000円。高校生大学生800円。小学生中学生400円。美術館受付で販売中。当日券は各200円増し、団体割引は10人以上から前売り金額で購入可能。浦添市美術館。主催琉球新報社。共催浦添市教育委員会。問い合わせ琉球新報社営業局、電話 865-5200、 平日午前10時から午後5時まで。みんなで作る、みんなで支える国民健康保険。平成30年4月から被保険者証がコスモス色から空色へ。詳しくは浦添市国民健康保険課まで。内線3717から3725まで。国民健康保険被保険者証、退職被保険者証の更新は平成30年3月30日まで。平成30年4月1日から国保制度改正により被保険者証の様式が変わります。新しく沖縄県が追加されます。資格取得年月日から適用開始年月日に変更されます。保険者名から交付者名に変更されます。以上、 20ページから23ページまでと、裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は876-1234、内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD 及びテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は、郵送袋の宛名カードを裏返し、投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報、CD、またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報3月号を終わります。